こうやって炉端で火を当たってるとですね、焚き火の火に当たってますとね、ほのかに木が焼ける匂いがして、火が強くなったり弱くなったりする揺らぎも感じられて、とてもまあいいもんなんですが、まあ、それにしても例えば日本の自然も本当に美しくて、野山も美しい、せせらぎもある。ですけどやはり田舎の生活は辛い。なんで辛いかっつったら、そこに人間がいるからだ、人がいるからだということなんですよね。いつも定まった人、どこの息子は何をしてる、どこは何を経ました、全部わかる。その中では本当に息が詰まる生活になるというふうに、まあ本当に人間というのはそういう意味で罪深いなと思いますね。でその罪深い人間がただ田舎にいて隣近所の噂をしてるんであればですね、まあ、大したことはないんですけども、これが社会的になったりですね、それからましてその能力のある人とか技術がある人、それがですね、まあ、人間のその欠陥をさらけ出しますとね、まあ、大変な被害に結びつくわけですね。まあ、それは単に、あまりその、知識がない人でしたら、まあ、本当の直接的な詐欺師ですね、オレオレ詐欺みたいな、おばあちゃん騙して、何万円か取ると、まあ、いうふうなことになるんですが、何しろ東大なんか出てますとね、大脳が発達してますから、大脳詐欺師っていうのが多く現れてきてるんですよね。でこれは本人が本当に詐欺師という意識があって意図的に詐欺師になってる場合もあるし、それから単に自分が名誉を取るとか自分がお金を取っても別に差し支えないと、まあ私が名古屋大学時代にある時ですね、まあ、1年生を中心とした物理の講義で、みんなにですね、実は名古屋大学の講義っていうのはまあ1時間に何万円かかるとちゃんと計算して出してですね、しかしあなた方が払っている授業料はそれの3分の1ぐらいだと、じゃあ3分の1ぐらいの授業料であと3分の2を多くの人の税金であなた方は勉強してんのに、講義をサボって、授業をサボってですね、アルバイトをしてるというのは20ドルで詐欺ではないかと、これに対するあなた方の考えを述べてくださいっていう問題をですね、ちょっと時間の空いた時にやったんですよ。30分ぐらいですかね。そしたらなかなかいい回答で、7、8割はですね、確かに先生に言われて今それに気がついたと。我々は税金を補助を受けて勉強してんだから、今後は真面目に勉強するとか、それからアルバイトでサボるみたいなことはしたくないっていう学生が7、8割いました。もちろんそれが実施されるかどうかは別ですよ。だけどまあそう思うことがまず大切ですよね。ところが 2、3 割の人はですね、いやその一郎の例を出した人が学生がちょっと印象的だったんですけども、一郎もただバットを振ってるだけだからあんなに多くのお金を稼げるはずはないと。だから一郎はなんで稼いでるかって、能力があったら他人の金を取っていいんだと、そういう回答が 2,3 割ありましてね、それにはびっくりしましたね。いわゆるエリート意識ですね。自分は優秀である、優秀であるから自分はまあある意味で不当に稼いでもいいよっていう、そういうやつはまあこれはまあ蔓延してますよね。例えばなんかみんなが希望することをやったらなんかもう100億円も稼いじゃったなんて人いるわけですよね。だからそういうのも、自分はその頭が良くて着想がいいんだから別に自分で金取ったらいいじゃないかっていう、そういう考え方だから、これは大脳詐欺師と言えるかとか微妙ですね。ただ大脳詐欺師の種類っていろいろありましてね、今度大脳詐欺師分類っていうのをしようかなと思ってるんですが、例えば地震が来ると騒いで金をもらう地震研究者、まあこれが東大地震研なんかが典型的ですね。もう なんですか、東海地震予測ではもう大儲けしましたね。ただ彼らは詐欺師、自分が詐欺師と思ってたかどうかは微妙ですね。確かに地震の予知は難しい。だけど地震の予知に取り組んで、そして、予算をいっぱいもらって地震学が進歩するんだから、まあ地震計なんて山ほどつけましたからね、税金で。だからしょっちゅう静岡方面に出張は行けるし、今までまあ出張旅費を安排するのに大変で、特に学生の出張旅費なんかもなかなか出ない。ところが東海地震一発でいくらでも出る。学生に勉強させることもできるし、地震学も進展するし、まあ大脳詐欺師どころか、自分は地震学の進歩に役立ってんだから、まあ、その金が実はいろいろ一生懸命働いて、苦しい中から出した税金だということにはまあ及ばない。税金を取る詐欺師ですね。これはいっぱいいるわけですよ。東海地震で活躍した地震学者もそうですし、今でも東南海地震とか行って稼いでる。しかし今まで地震学者が予想した、こういうところで地震が起こるというのと全く違うところで連続して地震が起きてて、それでまあ非常に簡単に言えばですね、地震学者が地震が起こるというところじゃところに家を建てれば地震は来ないというぐらい、そう言っても全く間違いじゃないぐらい地震が外れてるわけですね。まあ、御嶽山の噴火で、まあ、60何人が亡くなり、そのうち小学校4年生の女の子が亡くなった。しかし登山口に掲げられた、注意書きにはですね、噴火の心配なしと絵がついてて、噴火口の横で楽しそうに歩いてる登山の人の絵が出てると。それに安心して登ったら実は爆発した、噴火した。で噴火したら東大の近藤先生が出てきて、噴火学というのは予測できるようなところまで行ってないんですよとこう言うと、じゃあなんで御嶽山は噴火しないんだって言ったんだと、いや地元商店街が噴火するって言うと困るって言うんでって言って、全く学問じゃなくて、まあ、これも大脳詐欺師の類なんですね。で今度の疫病ですね、伝染病の流行でもそうでしたね。すでに2020年の2月13日、これは僕は YouTube でもバンされないと思うんですけど、なんでかって事実であるってことを医者の団体が言ってるってことですね。今度の新型コロナっていうのは普通のインフルエンザよりかは弱いと、ワクチンはあまり効果がないと、あ、それは言ってなかったかな、まあ、知りませんね、間違ったこと言っちゃいけませんからね。それからマスクはあまり意味がないと、こう言ってんにもかかわらず、まあ皆さん見ての通りの騒ぎになって経済活動も停滞した。しかし最近お医者さんが言ってますよね、コロナのおかげでものすごく儲かったと、多くの赤字の病院が黒字になったと。それはなぜかっつったら、まあそれは二類に分類したりですね、補助金を政治家からせしめたりしたわけですよ。それはもう税金ですね。でそのために、医療系の団体から代議士を出してるんだ、議員を出してるんだってわけです。国会議員というのは今は日本国のためとか日本人のために働くんじゃなくて、自分が出た出身母体が大脳詐欺をするために出てるんだってことになりますよね。それはまあアメリカもイギリスもそうなんですから、アメリカとイギリスに真似したといえばそうなるんですけどね。だから頭がいいということは頭をどう使うかっていうことですね。まあ、私なんかは自分の生活が苦しくない程度までいけば、あとは、世の中のために働くんだと、まあ自分のねご飯が食べれないとか、もう寒くて困るなんていう時はやっぱり人間だから生存の方を優先してもいいんじゃないかと思うんですね。そのくらいはいいんじゃないかと思うんですが、やはりまあ、例えば収入で言えば640万を超えたらもう幸福には関係ない金になっちゃうわけですから、ですからあと残りはですね、やはり一生懸命国のためにやると。そのために国立大学に、例えば特に国立大学に行った人、まあ私立大学に行った人も随分補助金出てますからね。 だからそういう点ではやっぱりそこのところはですね、立派な人っていうのは大脳作業をする人ではないっていうことですよ。大脳作業をする人が立派な人じゃなくて、立派な人っていうのは本当に心から立派でなければいけないということですね。まあそういうことで、まあそういう社会、大脳詐欺師っていうまず言葉を使わなきゃいけないと思いますよ。病気が流行ったら儲かる医者、ね、それからいや自然に病気が流行って何も細工しなきゃ、細工しないで儲かったんならいいですよ。だけども自分たちが選挙して当選させた組織内候補がの議員、組織内議員が国会で活躍して圧力をかけて儲けたっていうと、これは今度は大脳詐欺師になりますね。大脳詐欺師刑罰というのを、まあ、作らなきゃいけないんじゃないかと私はそう思いますね。まあやっぱり小学校で、倫理教育をやらない、実質倫理教育をやらないっていうことがこんな風になっちゃうんだなと、悲しい国になっちゃうんだなと思いますね。